こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。里見メモリーはエンタメユニットストプリのメンバーであり、動画配信を中心に活動する里見の初公式ファンブックである企画プロデュースを七森が担い、2021年8月に STPR ブックスから刊行された美容変形全102ページの一冊となっている。一般的な電気や写真集とは異なり、本人の自己紹介87問の Q&A、 愛猫や作業環境の紹介、取り下ろし、活動年表、楽曲へのコメント、イラストギャラリー、ファンに向けたメッセージを組み合わせて構成される。主題は里見という活動者のプロフィールを整理することだけではない。ストプリ加入以前から現在までの歩み、動画投稿、音楽ライブを横断する表現活動、そしてリスナーとの関係を一冊の記録として可視化する点にある。顔を前面に出さない活動スタイルを守りながら、言葉、生活の断片、写真の演出を通じて人物像に近づく、ファンブックならではの資料性を持つ作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ストプリ加入までを含む活動史を断片的なネット情報から一つの記録へまとめる本書の中心的な価値は、配信や SNS 動画サイトに散在しがちな活動の情報、本人の歩みとして見通せる形に整理していることにある。紹介されている構成には、子供時代から活動開始、ストプリでの活動、ライブに至るまでを扱う里見ヒストリーが含まれる。これは出来事を単に年代順に並べるだけでなく、現在の発信者としての里見を過去から続く選択や経験の延長として受け止めるための枠組みになる。オンライン上の活動者は、視聴者が最新の投稿から入ることが多く、初期の経緯や転機を体系的に知る機会が限られる。そのため、動画履歴やライブの記録も含む本書は、新しく関心を持った読者にとって基礎資料として機能する。長く応援してきた読者にとっても、個別の配信で語られた思い出や節目を振り返る入り口となる。活動史を扱いながら、過度に私生活を公開するのではなく、本人が示したい範囲で里見としての軌跡を構成している点が重要である。次に、87問 Q&A とメンバー紹介が示す発信者の自己像とグループ内の関係性。本書の Q&A は87問で構成され、短い応答の好み、考え方、日常的な関心を多面的に伝える企画である。長文のインタビューでは話題が限られやすいのに対し、質問形式は多様な入り口を作れる。読者は活動上の大きなテーマだけでなく、細かな選択や反応にも触れられるため、動画や音楽から受け取る印象を補助線付きで捉え直すことができる。また、ストプリメンバーからの紹介を置くことで、本人による自己提示だけに依存しない構成になっている。個人のファンブックでありつつ、里見がグループ活動の中でどのように見られ位置づけられているかを考える材料も提供する。ここで重要なのは、 Q&A が人物の完全な素顔を保証するものではない点である。あくまで公的な活動者として編集共有された自己像である。しかし、本人の言葉と仲間の視点を並べることで、匿名性や日顔出しを特色とするネット発のアイドル文化において、人物への理解を言葉によって丁寧に組み立てる役割を果たしている。さらに、愛猫と作業部屋の紹介から見る。創作配信を支える日常の環境、愛猫の紹介や作業部屋の企画は、華やかなライブや動画の成果だけでなく、それを支える日常的な環境へ焦点を移す。本書では愛猫ヤマトに関するページと、里見の作業空間を紹介するページが設けられている。これらは単なる私物紹介としてではなく、視聴者の前に現れるコンテンツが継続的な生活と制作の場から生まれていることを示す要素として読める。とりわけゲーム実況、配信、音楽活動を並行する活動者にとって、作業環境は発信の頻度や質を支える実践的な基盤である。一方、ペットの存在は活動者を作品やキャラクターだけに還元せず、生活を営む一人の人物として感じ取る契機になる。ただし、本書は私生活を暴露的に消費するためのものではない。公開可能な範囲の部屋や猫の写真、情報を通じ、本人が大切にするものと活動の土台を伝える。ファンにとっては親近感を持つ内容であると同時に、オンライン表現が画面の外の時間、空間、習慣に支えられていることを理解するショーでもある。そして、顔を明示しない撮り下ろしが日顔出し活動と視覚表現を両立させる。本書には14ページにわたる撮り下ろし写真が収録されるが、里見の活動上の方針に沿い、顔を明確に見せない表現が撮られている。レビューで触れられている鏡越し、カーテン越し、プール越しなどの写真は、顔を公開することなしに衣装、姿勢、場所、光、距離感から存在を感じさせる演出である。この点は従来のアイドル写真集のように、願望を主要な鑑賞対象にする形式とは異なる。見せないことは情報の欠落ではなく、活動者自身が守る境界を前提として、 想像力と雰囲気による鑑賞を成立させる方法になっている。また日顔出しだからこそ読者の関心は表情の判読よりも写真全体が作る物座性や本人の発信イメージとのつながりへ向かう。視覚資料としては限定的に見えてもオンライン上のアバター、イラスト、声、言葉を中心とした活動と矛盾しない。撮り下ろしは顔出しの代替ではなく、里見という表現者の輪郭を保ちながら新しい接点を作る企画である。本人のプライバシーとファンの期待を両立させようとする編集上の判断が本書の個性を際立たせている。最後にメモリス楽曲コメントとファンへのメッセージが結ぶ音楽活動の意味と今後の意思。本書は里見のフェスティミニアルバムメモリズの収録曲について本人コメントを掲載し、楽曲リスト、ライブリスト、グッズの記録も収めている。これにより音楽を単独の商品として扱うのではなく、動画投稿、ライブ、ファンとの共有体験に連なる活動の一部として位置づけている。楽曲へのコメントは、聴き手が歌詞や歌唱を受け取る際の唯一の正解を示すためではなく、制作発表した本人がどのような思い入れを持つかを知る手がかりとなる。ファンは作品を聴き返す際、既存の印象と本人の言葉を往復させられる。終盤のメッセージと決意も、この本を過去の記念録だけで終わらせない要素である。ストプリに入るまでの経験、現在の活動、これからの夢、リスナーへの思いを接続することで、記録は未来に向けた意思表示にもなる。さらに複数の絵師によるギャラリーは、ファン文化や創作コミュニティが活動の需要を広げてきたことを示す。本人の作品、ライブの記録、ファンに届く言葉を一冊に併置した点に本書の総合的な意義がある。結論として、里見メモリーは里見をすでに応援している読者、ストプリでの活動を体系的に知りたい読者、そしてネット発の表現者がどのように自己像を形作るかに関心のある読者に向く。特に動画や配信を断片的に見始めた人にとっては、活動誌、Q&A、楽曲ライブの記録を通じて現在の発信をより広い文脈で理解する助けになる。一方で、一般的な伝記のような客観的な検証や制作技法を詳細に解説する実用書を期待する読者には目的が異なる。本書は本人が公に共有したい思い出、環境、意思を中心にした公式ファンブックである。同ジャンルの写真中心のファンブックと比べた際の特色は、日顔出しの活動方針を尊重しつつ、写真だけに依存せず、文章、年表、楽曲コメント、イラスト、 Q&A を重ねて人物像を描くところにある。顔を見せない撮り下ろしも制約の補完ではなく、里見の表現スタイルと整合する視覚的な設計として機能する。また愛猫や作業部屋といった身近な題材と、ストプリ加入までの経緯、音楽活動、将来への決意を並べるため、親近感と活動記録の両方を得られる。ファンにとっては保存性のあるアーカイブであり、読み返すことで作品や配信の背景を再発見できる一冊である。ご支援いただける場合は、里見区七森ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。